ばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。さあ、ということで、先週ですね、次回のテーマをですね、12の感覚の話をしていたんですが、急遽ですね、順番をちょっと変えて、今日は、野球の方です。
野球の方ね。はい、ちなみに、今回のテキストは、文化系のための野球入門、副題がですね、ここにも書いてありますが、なぜ野球部はクソなのか。
いいですね。
インパクトありますね。
いいね。で、中野圭さんというライターの人が書いた本で、この人まだ若いんだよね。40歳ぐらい、
前後だったと思いますね。
でもちなみにさ、野球はどれぐらい2人は好きなの？
僕はサッカー部だったんで、
野球は敵だったんだ。
敵でしたけど、でも、WBC だけは、いつも見てちょっと泣いちゃうタイプ。
そうなんですね。もう私は全然ですね、正直ちょっとルールギリギリぐらいです。
あ、そっか。もう僕はね、正直言ってね、メジャーリーグで活躍してる選手のやつはすごい細かくチェックしてる。
あ、そうなん
だ。からもちろん、まあ大谷もそうだし、カブスの今永、鈴木誠也、オリオールズの菅野、
すごい、
マリナーズの菊池、
すごい、今度出てこない
の、ダルビッシュ、松井、その辺はもう全部見てるね。
それ古くはもう野茂からですか？
いや、野茂も見てたけど、野球は限界嫌いじゃないんだよね。やっぱ面白いからね。なので今回のこの文化系から見た野球という話はね、はい、なかなかちょっと響くものがあるね。ちなみに今、これが終わった段階ではもう優勝が、甲子園の優勝決まってるんだけど、この段階では分かんないんだよね。そして実は今ですね、巷を騒がしているのはこれです。広島の慶高校、広陵高校が甲子園の2回戦を辞退したっていう、これはだけど、ようやく広島なんだけど、
そうだ、
やっぱりこの辺の感じはあるわけ。
いや、まあこの広陵が
サッカー部どうだった。
いやいや、なので今日は後で話したいんですけど、これね、まあサッカー部っていうか野球嫌いって言ってますけど、本質全部一緒です。だからなんか昔のこう、この本読んで思ったら、昔の運動部全部、っていうかもっと言うと昭和の体育会系全部を体現してる感じだと思いますね。
こんなガチガチなんですね、もう。
まあね、まだ無料なんですけど、普通にいろいろあります、ありました。
なるほどね。この広陵高校の件はさ、1年生が禁止されているカップラーメンを食べてしまったっていうのが判明して、2年生の4人がボコボコにしたって話なんだけど、まあでも今ほら食べ物禁止事項多いじゃない、食トレとかでさ、物を食べることもトレーニングになっちゃったから、
含み込まれてるんですよね。にしてもね、かなりショッキングではありますけどね。
そう、なんか2回戦で甲子園から引き返してくるというね、全員で。だからこういうところまだね、未だに残ってるもんね。だから僕なんか本当の文化系だから、野球部っていうとなんか上下関係がめちゃめちゃ厳しいなっていうのと、体罰やしごきが結構あるよなっていうのと、お相撲と一緒でグラウンドに女子マネはあんまり入れないっていうような女子マネ問題があったり、あとね、僕これ甲子園に行った時に、現地のもうずっと甲子園を取材しているライターから聞いたんだけど、もう中学生のブローカーみたいなのが暗躍してんだよね。
なんか怖いですよね。
だから有力選手であの子はすごいぞっていうような子には、まあ当然その学費無料を、全寮生だから寮に入る寮費も無料で、さらに親に裏金を流してるんだって。
そこまでするんですね。
だから今までの最高金額は1億らしいよ。
え、
中学3年生を1人学校に引っ張るのに1億裏金渡してるっていうような、
聞きますよね。
そう、そういう話を聞いたので、野球部ってかなり厳しいとこあるよな、大丈夫って思うんだけど、そうは言いつつ2024年プロ野球の観客は最多で、もう3000万に届くよ、2670万人、だから日本では圧倒的なキングオブスポーツであるという、そのあたりね、日本でなんでこんなに受けたのかとか、なんでこういうわけのわかんない上下関係とか体罰しごきになっちゃったのかっていうのあたりも含めてこう話していこうかなって感じかな。
でも個人的には本当にめちゃくちゃ面白かったですね。今井田さんおっしゃった、その、なんだろう、日本の昔の戦前からの、ね、野球の根付く歴史とかもそうなんですけど、やっぱりこう個人的にはどうでしょう、井田さんそういう意味では体育会系じゃないわけですよね。
全然ね。
で、美咲さんも違うでしょ。
全然違います。
僕はもうガチ体育会系なんで、この本の中で語られてることいちいちサッカーなんですけど全部当てはまるんで、
でもさ、僕たち今思うとさ、高校1年と3年なんてみんなガキじゃんと思うけど、
そうそうそうそう、
すごい差じゃん。
いや、すごい差でした、
ね、サッカー部もやっぱそうだった。1年
1年2年3年って、この本にもありましたよね、1年2年3年の中表現があったと思うけど、
1年人権ない、
1年はもう人権ない、 で、T シャツ、白い T シャツを着なきゃいけなくて、そこに名前を2文字書いて、生 T 着ろって言われて、名前 T シャツで呼ばれても、あんまり僕の母校バレちゃいますけど、
うん、
市内で追っかけ回されてとか、いろいろ。まあ、ありましたね。
何なんだろうね。日本人のこの1年違いで先輩怖いって、芸人とか野球の選手とか、まあ相撲もあるな。あ、
でも本当にこの方にもありましたけど、最初はスポーツで当然ね、イギリスとかメインに入ってきて、うん、あのサブカルっていうのも面白かったけど、うん、やっぱりレクリエーションとかサブカルだったのは途中でその軍隊の話と混ざって、
うん、
だ完全軍隊ですよ。少なくても僕がやってた時は。
いや、今も変わんない
じゃん。でもね、話聞いたらほとんど変わんない感じですよ、
うんうん、だからその表面上はちょっと柔らかくなって、甲子園でも髪の毛とかやや伸ばせるようになってるけど、うん、本当に自由では別にないし、うん、監督の言うことは絶対だからね、うん、先輩の言うことも
なんかね、いろいろ本でなんか、ね、書かれてましたけど、うん、こんなことで子供の気持ちが育つのかっていうのはもう永遠に疑問ですね、傍から見てると、うん、
まあね、野球の場合はね、うん、まあその裏金の話じゃないけど、うん、プロに行く何人かのためにこんな歪んだシステムをそのままやっちゃうのはどうなのかなって気もするよね、
うん、まあ、あとはそう、今 の, そのプロに行ってるのって本当一握りじゃないですか、
うん、
だからやっぱりこの本で個人的に一番すごい納得いったのが、お二人覚えてるか分かんないですけど、こうほとんどの人がプロになれない中でとか、高校とかでも追いつきちゃって、
うん、
その後障害スポーツで続けるって発想が特に昭和の人たちないから、うん、その仕事バリバリだったり、その後ちょっと間違った方向行っちゃってとかだから、
うん、でも洋平くんももうサッカーやりたくないんでしょ。
一緒です。だから高校でプロになれなくて燃え尽きて、その後うまく発散できず、うん、つまり元体育会系打つみたいになったんだなっていう、なんか自分で分析できる、
すごい言葉ですよね、その体育会系打つって。
昭和燃え尽き元打つみたいな人いる。
いや、でもさ、スポーツがさ、最初に自分の限界を知る壁だっていうパターンが多いじゃない、
うん、確かに挫
折。勉強の前にスポーツで先に知るじゃん、うん、大体は。なのでそこら辺ではあるよね。でも別に全然それでも平気なのにね、
うん、そう、その後の人生もっと楽しいことがあるのに。
だからなんか羨ましい、同級生でもこう社会人になってもサッカーやってるやつは今見て楽しんでて、
うんうんうんうん、
だから俺はなんかそこで燃え尽きちゃったから、なんか逆に発散できずに、まあ、最近ようやくね、まあ、この大人島って文化系を逆に楽しめてバランス取れてるけど、
うん、でもそこ燃え尽きたなっていう、うん、まあ、言い方もそうだけど、それよりはそういう燃え尽きさせるようなシステムが良くないんじゃない、実は。
だって、まあ、今かなり減ったでしょうけどね、うん、その部活でやっぱり1軍とか2軍まで入るのが全てだから、入れなかった人たちはもうあの下手だと試合に出れないわけですよ、2年3年になっても、うん、で出れるとしてもなんか全体のうちを4人で回すからなんか7分半しか出れないとか、
うんうん、
いやだからそうだったらなんか弱くてもいいから公立高校行ってた友達がみんな幸せそうで、サッカー、うん、
楽しいもんね。そしたら
私立でガッてやるよりも、
だからスポーツの中でその勝敗勝ち負けだけが全てだってなっちゃってる、うん、できすぎている。あと学校の宣伝になるっていうのもちょっと厳しいよね。
そうですね、う
ん、マンモス校だからお金あるんで、すごい設備のところしか今甲子園出れないじゃん、
うん、
専用の球場があってトレーニング施設があって、うんうん、素晴らしい寮があって、でそこで女子マネージャーが選択してっていうさ、
うん、
なんつんだろうね、あの大相撲のおかみさんシステムだもんね、言ってみれば。
そうそうそうそう、変わらないですよね、うん、本当にやっぱこの本もうずっと書いてありますけど、お金とスポーツをとか運動体育を一緒にするとこんなことになってしまうのかっていうのがありありと分かりました、うん、良くないなっていう、良くないというか、
大谷もすごい選手だけど、うん、年100億はやっぱおかしいよまともじゃないじゃん
どれだけだ
よ、ね、
想像つかないですね、
うん、年100億だよ、うん、
でもこれもともと実はね、この本自体、ね、提案してくれたの美咲さんなんですけど、はいはいはい、なんか どうでした、そういう切り口からね、
自分で。もう自分が全く体育会系ではないので何もできないし、やったこともないけども、ただ漠然となんか体育会系に対してクソだとは思ってないですけど、なんか苦手意識とか、逆に言うとちょっと憧れみたいな、私はすごい憧れがあるんですけど、 やりたかったなみたいなとか、なんかこういうシステムについていける人たちってどういう人たちなんだろうみたいなのがあって選んでみたんですけど、なんかその人たちがクソだったっていうか、その周りの仕組みとかその社会のクソさみたいなのがちょっとよく書かれたなっていう感じ、まあね、
だからその辺で言うと僕はなんかな、うん、そのずっと、文化系だったので、うん、遠くから見て奇妙な生き物がいるなみたいな感じなのよ
なんだろう、
なんか不思議な生態でみんなでものすごい集団行動して、うん、ね、あの半年ぐらい年上のやつのことを先輩で絶対副次長みたいなことやってるけど、
うん、
うわーこの先輩もろくでもないやつだなって見ればわかるじゃん、うん、でいじめとかするやつってさ、
うん、
もうどの学年にも何人かいて、うん、そいつらもうどうしようもなく呼ばれるんだよね、
うんうんうん、
で大した実力がなくてももう学年年上であるっていうことだけで呼ばれるから、その辺は不思議だよな。
でもなんか、
うん、
このタイトル見た時正直まあ、少なくとも僕はですけどやっぱり僕のところサッカーも野球も強かったんで、ただそのたまたま入った時野球部甲子園出てバリバリだったんで、なんか推薦の野球部の人間とかもすごい態度めちゃくちゃでかいんですよ。で学校ももう野球部様々で、この本にも出てきましたけど甲子園の土とか渡して、俺全然興味なかったからマジ嫌だったんですけど、だから野球部はクソって見た時に正直これ怒られるの正直ですけど、あそうだそうだと思ったんですけど、
なんかアメリカンフットボールの選手とチアリーダーみたいな話したね。
そうなんですけど、さっき言ったように読んでったら、いやそれ 俺も一緒だ、サッカー部もっていう方が結局一緒なんですよね。
でもこのシステムってさ、よく言うじゃない、JTC、ジャパニーズトラディショナルカンパニー、日本の古くからあってずっとおじいさんが社長やってるような会社と、体育会系のこういう、ね、運動部のシステムって本当変わんないよね。
そうですね、本当すごいリンクしてる部分あります。
フジテレビだって結局最後の最後まであのおじいちゃんを守ったもんな。
そうですね、まだまだ根強く残ってますね。
そう、ただそうは言いつつ純粋にプレーとして見るとやっぱりメジャーリーグの野球なんかは本当にすごいし面白いんだよね。
確かに
うわーって思うもん、ここでこんなプレー出るっていうさ、
運動自体の面白みみたいなの絶対にありますもんね。
ただあそこに行くにはやっぱり並外れた競争を勝ち抜いていかないと、まあだからそれは分かるんだけど、なんかそれでものすごく歪んじゃっている人間もたくさんいるな、プロスポーツって大変だなみたいな感じはするよね。
なんかそこの網を抜けないと勝てないみたいなの、これの我慢の時期みたいなのを美徳とされてるのが、やっぱちょっと傍から見ると奇妙ではあるというか。
でちなみにそのムリュブーの最後で、なぜこんなに厳しい上下関係とか体罰やしごきがはびこったのかっていうところだけ、
あ
基本的には戦中に、まあ、野球の選手もみんな軍隊に取られるんだよね、で戦後軍から帰ってきた野球の選手たちが日本軍のシステムを取り入れてしまったと、先輩の言うことは絶対、口応えしたらビンタ、蹴る、殴るみたいなパターンと、あとは戦後大量の部員が入ったんでそれを振り落とすために厳しいしごきだったり上下関係で対応したっていう、このあたりに原因があるんじゃないかってこの本は言ってるし、僕もなんかそれでほぼ合ってるんじゃないかと思う。ただもう一つ言えるのは、この日本的なシステムって芸事、例えば歌舞伎でも能でも、狂言でもそうだし、でお相撲、柔道、剣道、空手、合気道、全部そうじゃん。なので日本的な古いシステムでそういう厳しいなんか上下関係とか、間違っていても上の言うことは聞くみたいな体質はずっとあるよね。で体罰も認めるっていう、
だからスポーツにその儒教とかど、なんとかどうっていうのが かぶさってる感じですね、日本ね。
なんか独特のなんていうのかな、日本的なこうシステムなんだよね。で未だにやっぱり先輩後輩とか言ってるじゃん。
そう
で野球部の人たちって不思議なんだけど、卒業した後もずっとさ、50のおっさんが51のおっさんに先輩とか言ってるじゃん、
もう一生変わらない絆がありますよね。
あの変わらない絆がね、正直僕野球見るの好きなんだけどキモいなとは思う。
でもそれが、ね、それこそマスコミとか大手の企業にも入っても、あの人は何大学のどこでみたいな、そのまま残るのもそのまま残ってます
よね。ます
残ってるね。でずっとそのつながりでやるじゃん。だからラグビーと野球とサッカーその辺あるよね。
そうそうそう、
鎌本先輩だもんね。
そう、あ、亡くなっちゃいましたね。そういやでもなんかね、いろいろ思うとこありますけど、この論としては面白いですね。
面白い、
ならでは、
っていうかアメリカの楽しい娯楽が日本に入ってこんな道になっていく、
どうの国
でなんか先輩カップヌードル食ったんでボコ殴りするっていうのを聞くと、ああなるほどとは思うよね。ただ言っとくけど、アメリカも運動部はみんなしごきとか上下関係とか意地悪はすごいある。
運動にはそれが関係するんですね。
まあ、ただその中で日本ほど上下関係の厳しさはないんだよね。
やっぱ独特なんですね、ちょっと日本っぽいというか。
いや、はい、まあ、まだまだ話すことありますが、じゃあここでお便りとご質問いってみましょうか。
はい、
はい、お便りからいきます、はい、琴葉さん50代の女性からです、はい、こんにちは。大人の放課後ラジオに偶然出会って2年が経ちました。毎回楽しみにしています。この2年の間にいろいろあり、10年書いていなかった小説やシナリオを完成させました。
すごい。
書くってやはり気持ちがいいです。その間仕事も見つからず離婚も経験し大変でしたが、今は夢から覚めた心地で淡々と過ごしています。イラさんからこんな私にぜひエールをいただけたら嬉しいです。
でも淡々と過ごせる、でもさ、書くことがなかったら、その離婚だったり仕事をなくしたことなんてものすごい大変なことじゃない、 本当に書くこと自体がなんていうの、治療効果というかさ、精神安定剤になるんだよね、うん、それがなかったらめちゃめちゃ厳しかったと思うけど、うん、なのでこれからも自分のペースで続けていけばいいんじゃないかな、
うんうん、素晴らしい、
ね、お便りありがとうございます、はいはい、そしたら質問も受けいきます、はい、ソミノさん40代女性の方からです、うん、漠然とした夢とも呼べないような方向性の欲求があります。小説を書きたい、小説で食べていきたい、感想が欲しいなど、あまりにも漠然とした夢とも呼べないような欲求があるようです。何から始めればいいのか分からず、漠然とマイペースにノートに作品を投稿したりしています、うん、有料にして売れたらいいなと思いますが、その兆しもありません。こんな私ですが、何かアドバイスをいただけたら幸いです。
うん、なるほどね。
食べていきたい、感想が欲しいとか。
そうなるとさ、どれぐらいなんか読者のことを考えているのかっていうのがあるかな。
読者のこと、
うん、やっぱり今どんどんなんていうの、ネットフリックスなんかでもそうだけど、
うん、
始まったらすぐに面白くなきゃダメじゃん、
うん、
なので自分の書きたいことはもちろん大事なのかもしれないけど、それを一回ちょっと横に置いて、え、これ客観的に第三者が読んだらどうなんだろうっていう目を持たないと、
うん、
なので自分は自分学をやりたいっていうんであれば、もちろん好きなことだけやればいいんだけど、小説食べたいとか読者から反応得たいってなると、少しエンタメ要素を考えた方がいいのかもしれないね、
うん、
なので強いキャラクターを作る、書き始めたらすぐに何かアクシデントなり、見せ場が来る、それを考えた上で最後一瞬ひねるみたいな、キュルッと、
うん、
いうようなやり方で短編とかを書いてノートに出してみたら、うん、今までとのリアクションが違うと思うんだよね、
うんうん、
あとノートで今やってるんだったら、そのままその作品をその Kindle とかね、
そうですね、
アンリミテッドとかに流したり、
あの
ショーに応募するとか、
いいですね、
もう全部 N いいと思う、格読もね、それもある、
うん
うん、何でもいいと思うよ。とりあえずチャンネルを増やして、
うん
うん、自分の読者がいそうなところに全面展開でいいんじゃないかな。
本当今どっからね、うん、どうつながるか分かんないから、うん、やっぱりそのカッコ
つですね。そうそう、ジャンルが分かんなくても、うん、とりあえず全プラットフォームに載せてみますみたいな人も結構いるんで、
いるいる、うん、全然それでいいと思うよ。だって全然イネシが違うから ね、
ね、意外なところからなんか読者が、ね、増えたらいいですよね。もうなんならなんか X とかで流しちゃうのでもありな気がします。
ありだね、
頑張ってください。お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあここで、ちょっとお知らせをさせていただきます。8月29日金曜日、僕の秘密基地、みなとみらいの部活動でですね、うん、超久々ですね、リアルのイベント、対話イベント、ライフアップデートラウンジをやります、うん、テーマは今やめたいこと手放したいものはという、このテーマでですね、みんなでまあ語る喋り場みたいなですね、夜をちょっと、対話イベントをやろうと思っています、うん、初めての方もですね、僕がリードするので、ぜひ気軽に遊びに来てください、うん、インタビュー対話が好きな方も歓迎です、うん、以前ね、オトラジ公開収録をやった、場所なので、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います、うん、8月29日、金曜日夜です、詳しくは概要欄をご覧ください。
ちなみに今捨てたいものは何なの？
うん、したい。
今捨てたいもの、
うん、
やめたい、
家に
サプリやめたい、
あ、やめたい。あと健康系の生き方もちょっとやめたい。
そう、
はい、それちょっと今日昼米食ってましたけど、
うん、なるほどね。
あといい人じゃないんだけど、ちょっといい人っぽくするとこもやめたい、
うん、いやそれは日本で悪い人のふりをするとすげえ大変になるよ
そうそうそうそう、でまた極端にいっちゃいそうなんで、まあ、捨てたいものいっぱいあるんでね、
うん、
あの気軽にみんなでちょっとね語れたらなという、うん、
でもテーマいいね。
そう、うん、なんかね、ワンテーマを毎回僕が一番自問したいものを毎回やってて、10年前にちょっとやってたんですけど、
うん、
久々にこれから質問を変えて毎月やっていこうかなと、
うん、はい、なるほどね、
はい、10年ぶりの、
よかったら遊びに来てください、
はい、
さあ、この後いよいよ本編に入っていきたいと思います、続け4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple Podcast、そして audiobook.jp いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います詳しくは概要欄をご覧ください。それでは、
はい。